山根のアジャイルラジオ。
初めて気づいた。アジャイルラジオ。この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたします。
でもパソコンは2人で1台流れる音ソースを眺めたね。
どうもスクラム堂関西の田口です。来る9月26日土曜日スクラムブートキャンプ大阪2015オータムを開催します。このイベントはこれからスクラムを導入しようと考えている方向けにスクラムの全体像とポイントを丸一日かけて学び体験していただけるイベントとなっています。場所は大阪本町にあります D スポットコム。参加費は2000円となっております。詳しくは Facebook またはドアキーパーのスクラム堂関西のページをご確認ください。よろしくお願いします。
はい、また始まりました。
まだ暑いね。
まだ暑い。
なんか涼しくなった感じはするんだけど、うん、暑いね。
湿気がね。
湿気がね、むすよね、うん。
だいぶ、雨が多くて。うん、まあ、このままも、ね、気温上がらずに寒くなっていくんかな。
まあ、油断してるとボコーンってくるからね。
まあ、季節の変わり目ということで、うん、最近どうですか？忙しいですか？
最近ね、はい、ちょっと前からね、うん、暇になったんだよね。
暇。
お仕事ね、終わったんですよ。
あ、終わった、うん、いくつか持ってましたよね、うん、そのうちの一つ
一番メインのやつ、うんうん、1年半年ぐらいかな。
はいはい。続いたやつが、
はい、
完了。
完了というかバックレート、半分バックレというかなんというか
なんというか、はい、
まあ、とりあえず契約としては、うん、契約自体は満了です、うんうんうんうん、特になんか
まだ行ってる？
ん？
まだ行ってる？
もう行ってない。
もう行ってない、
うん、もう行かなくなったから今
や。あ、なるほどなるほど。そこはスクラムマスターで
最初はね、うんうん、一応スクラムマスターは別にいるから、うん、まあ補佐する形じゃないですけど実装の方でって言われてたんですけど、はいはいはい、奪っちゃったんだねスクラムマスター的なの
そうなんだね。おー、まあまあいろいろあったんでしょ
う。でその後いろいろあってい
ろいろあって
あってちょっと体制が変わって、
ああ
ちょっと僕が持ってるコンテキストだとうまくちょっともう解決できなくなっちゃったんですよね。そこにある問題が。
じゃあアジャイルから外れたという、
もう外れたと言っていいでしょうね。結局僕が気にしてるのって結局お客さんが QCDS の何一番気にしてるのかなっていう、
うんうんうんうん、
でアジャイルって XP の時の4つの変数もそうですけど、うん、一番気にしてるのってクオリティじゃないですか、うん、で、うんうん、一番優先度下げていいのってスコープと、
うん、
まあ、スコープをバランスしながらいいプロダクトを作っていきましょう。で、うん、そっち側のコンテキストとして僕10年ぐらいずっとアジャイルやってるわけじゃないですか、
はいはいはい、
スコープが最優先されて、うん、で、デリバリーも納期はずらさないでねって言われて、で、コストはもしかすると、うん、なんかやんごとなき自由があったら出せるけど、うん、まあまあだからクオリティをサボってスコープを上げましょうという。
あ、クオリティ低いんですね。
クオリティが多分4つの変数だと一番低い
なるほど。
だから QCDS の中で Q が一番最低限って持ってかれると、うん、僕の知ってるコンテキストは何一つ役に立たないわけですよ
そうですね。テストせずに、
いや、せずにとは言わないよ。せずにとはお客さんも当然言わないよ。
うん、極端に言うと、
極端に言うとそれはあまりにも極論すぎるんですけど、多分そこでどうせというのは失礼ですけど、はい、うまくいっちゃすごいなと思いますけどチームは、
うんうん、
僕はどうせ最後揉めるんだろうなと思っててクオリティ下げていいと言っている認識をお客さんと、うん、多分チームは取れてないよと思う、うん、
そうやろうな、うん、多分現場はテストいい加減にし始めるよね、
うん、
これ期日までに間に合わせよう言って。
いや、多分チームはそれなりにやろうとはしてると思うんだけど、ほうほうほう、それでも、
はい、そうですね、
いや、うん、だ分かんないよ。だからそれでも結局だからその、うん、クオリティを下げてもいいというラインって絶対、うん、統一取れてないはずなので、
うん、
何かあった時には揉めるでしょうね。何もなければいいんでしょうけど、
うんうんうんうん、
でまあ僕とかはそんなに単価が高いわけではないので僕のコンテキストで役に立たないのはいなくなった方がいいんですよっていう。
ああそれはよく言ってましたよね。コンサルは あのスクラムマスターは
切られて、それは違うわ。残念ながら今回は
違う。
今回はハイソに近いですよね。ハイソに近いですよね。
で皆さん配線処理をしているという、
いやそんなことないよ。僕は個人的にはあれは大変だろうなと思ってるけど、誰も配線だと思ってないし、多分あれ チームにしろお客さんにしろいいものを作ろうと思ってると思うので、
うん、
ただだから僕だとかアジャイルコンテキストの人たちからするとだから、うん、いいものの定義がきっと違うんですよね、
うん、定義難しいですね、
うん
うん、
多分いいものって何ですかとかっていう、まあ、そういう意味だと最近ちょっとね、
うん、
まあ、ここ 2,3 日なんかブログでアジャイルコンテキストの人たちがちょっとなんかいろいろつぶやいてる記事がありましたけど、
ありましたね。私も読みました、
うん、なんかウォーターフォールの方がいいよ的なね、うん、やつはあったんだけど、
なんか下手にアジャイルを広めないでくれと、
うん、
いうようなやつですね。
多分ねこれね、うん、ゴール違うんだ。まさにここが一緒でゴール違うんですよね、うん、あの結局なんだろう、決められたものを決められた予算内でどう作っていくかっていうのを考えようとすると、
うん、
多分アジャイルは向か
う、まあ、あの旬のものを提供するというイメージなんですよ私の中では。
旬って何です
か、ね、今美味しいものを、
うん、
今欲しいものをパンと出せるかどうかというのがアジャイルのような気がしてて、
今欲しいものがバーって言われたらどうするの。
いやそれはもう限度がありますけども、
いやだから、うん、いや
なんか1年後にこれが美味しいっていうもんではなくて、もっと近い未来で、
いや、うん、それはそれで、うん、
ちょっと違う、
いや近いんですけど、なんかグダグダ感がすごく出たんだけど、近いんですけど、僕それは優先順位付けがされてないと結局アジャイルにはならないと思うんですよね。今欲しいものじゃあ言えば全部作ってくれるんですかって話になるから、無理でしょ、じゃあどうすんのって言ったら優先順位つけてくださいって話になるから、優先順位がつけられた一番重要なものからどんどん作っていきましょうねと。
だ
まあそれ、
だ
それをやりすぎるとプロジェクトが迷走し始めるから、迷走しないようになんていうんですか、枠を決めるという意味でユーザーストーリーマッピング
はい
があるんだよねっていう、この前ちょっとちょうど役問出たからちょっと捨てましとこうか。捨てましとくよ川口さん。
はい
があるわけで、だからゴールってどちらかというと僕らって少ない労力でより大きくの価値を出すんだよね。たくさんのものを作るじゃなくって、でもウォーターフォールの方ってどっちかっていうと少なくたくさん作るためにどうすればいいか。
ああ、たくさんか。
うん、
たくさんの機能を実装するとか、
うん、
そういうことですよね。だから
でその中には当然実装しなくてもいいものとかも含まれてるわけですよね、
うんうんうんうん、
あのスタンディッシュカオスレポートとかにある世の中のシステムの6割7割は使われてない、
うんうん、
そういうものも作ってしまうし、そういうものを作ることによってビジネスモデルが形成されてるのが、
うんうん、
多分ウォーターフォールというプロセスだと思うんですよね、うん、知らないけどね。
出た関西人の知らんけどっていうやつ。
当然もうそんなのでしょ、はい、ビジネスが通用してるかどうか分かんないんで、うん、僕ももうなるべくアジャイルでいようと思ってるから、うん、でもアジャイルでどっちかっていうと、
うん、
あのこれがいいねんっていうものから、じゃあこれ作るねとかっていうてどんどん作っていって、
うん、
で作っていったものが積み上がっていっても、じゃあこれでも仕事回せるわっていったところで、
うん、
終わりでもいいわけですよね、
うん、
で終わりかどうか分かんないけど、とりあえず作ってリリースしていって残りの機能はどんどん、うん、作り始めていったりとか、ユーザーがどう使うかって見ながら、うん、あのじゃあこうだよねっていうのをどんどん変更させていくから、特に最初にこう作りましょうっていうのは、
うんうん、
まあ、ある意味なくてもいいわけなんですよ、うん、でなくてもいいと僕らが言ってる話を、こっちはだからそれがグダグダだと認識される可能性もあるんですけどね、
うんうん、
グダグダである可能性は、まあ、否定しませんが、でもこれグダグダにするのって僕らじゃないんだよね。
誰ですか。
お客さん。
お客さん、あーブレるんよね、
うん
うん、
だから要件定義は誰がすんのって話なんですよね、
うんうん、
あのまあ、僕 XP やってるから余計なんですけど、はいはい、XP とかって完全に顧客だったじゃないですか、
うんうん、
スクラムは PO がいて、うん、PO 支援チームでしましょうねという形で、チームも要件に参加してねみたいな話はあるじゃないですか、
うんうん、まあ、XP でいうストーリーカードを誰が書くかと、
そうそうそうそ
う、いうところですよね、うん、
どっちかというと、うん、こっちの問題じゃないでしょって正直思うんだよね、瞑想していくのは、
うん、あの今の話で言うとそのウォーターホールの方がたくさん作るということなので、うん、そうなるとウォーターホールの方が効率化っていうところを追求していきがちになるのかなと、うん、と思ったんですけどね、アジャイルはそうでもないのかなと。
アジャイルの効率化って、うん、どっちかというと要件が出てから要件をリリースするまでの速度に対する効率化だと思うんだよね。
速度、うんうんうん、
あの僕これネタバラシじゃないですけど、僕、うん、アジリティとファーストは違うと思っていて、
うん、
ファーストって早いじゃん、
うん、
もう一直線にビューン04レースとか F1 レースじゃないですけど、
はいはい、
あの すごい速度で物を作るっていう意味では、うん、ファーストだよね、うんうん、でもアジリティって俊敏だから、どっちかというと、うん、忍者とか
例えが弱から
キュッキュッキュッキュッキュッってあの方向転換すぐできますよとか、
最大速度最高速がなんぼ出ますよっていう話と、
うん、あと小回り聞きますよ、
小回り聞いて目的地までちゃ、うん、あ短い時間で行きますよっていう話。
F1 の車とか、うん、04レースとかの、うん、なんていうんですか、横な横に長い
うん、うん、
あの縦にクソ長いあのむちゃくちゃ速いあの後ろにパラシュートつけないとあの止まれないような車を見て、あれを俊敏とみんな表現しますかという話ですよね。あれを俊敏と見るのか、あのなんだろう、犬とかがこうジグザグにこう走ってって時間競うやつとかあるじゃないですか、どっちを俊敏と表現しますかという話だと絶対後者だと思うんだよね。
どっちに乗りますかっていう感じか、
うん、でもっと言うと、うん、その要件が出て作り始める速さではなくって、うん、僕意思決定の速さだと思うんですよ。
そうですね、
お客さんの。
そうですね、
で意思決定の速さってどういうことかっていうと、うん、ダメなものはすぐ分かる、
うん、
なんか半年かかんないとやってみて、
うん、
やってみた結果が出るのが半年後ですって言われると、
う
んうん、それはお客さんも悩むわね、これやっていいかどうかとか
そうそうそうそう、
2週間後に分かりますよって言ってんだから、うん、とりあえず思いつき、いいか悪いかは別にして、うん、思いつきでやってみようかって言えるんだよね、
うん、
でそんだけたくさんのことを試行錯誤していったら、うん、10個のうち1個当たればいいんだよね、
うんうんうん、
ウォーターフォールって10個のうち1個失敗しただけでも多分えらいことになると思う
なるほどね、期間が長いですもんね、うんうん、
ビジネスの速度を速くしましょうというのが多分、うん、アジャイルがやりたいことだと思うので、
うん、
だから多分ゴールが違うと思います。だからアジャイルたくさんのものできない、
うん、
だから今のお客さんもそうですけど、たくさんものを作りたいって言われるので、うん、たくさん作りたいって言われると、
うん
うん、たくさんいい人入れてきてくださいとか
やっぱりそこに来ますか人に来ますね、
もしくは、うん、嫌な言い方ですけど、うん、単価下げてたくさん人雇ってくださいとかそっちでカバーできるかどうか僕は分かんないですけど、ね、
うん、
で そうできるアーキテクチャになってるかどうかとか、
はい、
そういうところの体制とかもいろいろあると思うので、う
ん、たくさん作ってどうするのっていうところか。
たくさん作ったら保守するのも大変ですし ねついつも合わせたりね、
バグの発見も大変だし、
うんうん、まあすいません、僕は無理でした僕はたくさん作ることはもうできません能力がないです。
いいものをちょっとだけ作って儲けましょうっていう、
いいと信じるものをちょっとだけずつ、うん、ちょっとずつインクリメンタルにで、うん、徐々にたくさんできるようにはしていこうと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかあのいるかいらないか分かんないものを作っていくのは、うん、僕にとってはすごいストレスですね。もうずっとアジャイルをやってると、う
ん、まあウォーターフォールやってたらね、うん、そんなところは全然あの発注者任せですからね。
結局たくさん作れって言われると、そこを考えるために立ち止まる時間が結局取れないわけですよ、
うん、
チームとしても。だから振り返れないと思うんですよね、
うんうんうん、
もう作んなきゃってなってくると思いますね。
今日はですね、
はい、
97ページの持続可能なペースです、
はい、
読みます、
はい、
健康で活気のある職場で効果のある仕事を、
はい、
別名ゆとり活気のある仕事
そのまんまですね、
別名じゃないですよね、はい、ようやく高い効果や生産性を維持できるよう持続可能なペースを保つ、その結果健康的で活気のある職場になる、
うん、
プロジェクト、あ、状況ね、プロジェクトや日常業務など様々な仕事に取り組んでいる、 長時間労働が暗黙的であるにせよ強制され高いプレッシャーを与えられる職場もある。その高いプレッシャーがメンバーの疲弊を招く場合もある。さまざまな要因から強度の、標準化や、人員削減が進み、それによって効率化がされている。効率化が進みすぎるとゆとりがなくなる、
うん、
なんか、うん、そうなの問題、無理をしてでも高い効果や生産性を維持したい、
はい、
仕事の効率化を行った結果さまざまな弊害をもたらし変化への対応が困難になった。不適切な業務時間や拘束時間によって疲弊してしまう、
はい
はい、フォース、成果を出したいが燃え尽き疲れてしまっている仕事の効率化を行いたいが効率化したことがさまざまな弊害をもたらし変化への対応が困難になった、
はい、
解決策、持続可能なペースを守る、病気の時は休憩を、あ、休息を取る、健康が、健康の維持が第一である。
ん？
いやいや、
なんだよ
タイムカードや、勤務管理システム、ニコニコカレンダーなどの機械を用いて業務時間が長すぎていないか、ストレスが溜まっていないかを調査する、
うん、
規定時間以上に仕事や残業をするメンバーについては本当に必要なものなのかどうかを確認し、また自ら行動することで持続可能なペースを維持しよう。振り返りを通じて適切な状況下を問いかけよう。自己組織化チームを目指し仕事を分配する平準化など、チームでできることをしよう。重要ではないタスクをあらかじめ計画に入れることによってバッファにする。そうなのか。恒常的に、長時間労働や高いストレス状態が続いている場合はプロダクトオーナーとともにタスクの優先順位付けを強化しよう。さらに状況が困難であれば人事関連の相談窓口などの適切な部署に事実を伝えるようにしよう。増員やチーム分割、その他の対応ができるかもしれない。ただしリリース直前や事象発生時のような、時は集中して行うなどの柔軟さも必要である。
事象発生時って言葉がなんか不思議な言葉だな。
まあざっといきますね、
はい、
留意点、プロダクトオーナーや顧客など関係者からの要請との折り合いをつける必要がある。しかし危機的な状況であればあくまで短期間においては長時間労働などを行うこともあり得るが、だらだら長時間拘束することは回避する。プロダクトオーナーも多忙であることが多いためプロダクトオーナーのチーム化などの対応が必要な場合もある。プロダクトオーナーや顧客などとの信頼関係の構築及び維持がこのプラクティスを成功に導くキーポイントとなる。そのための成果を事前に示そう。効果、メリハリのある仕事のリズムを刻めるようになる、一気に作り上げてその後が続かないのではなく継続的に安定的な効果を提供することができる。
何を喋ろうかねだって昔 XP だと週40時間労働って言ってたんだよね、はい、
言ってましたね。
でも別に作業時間決めなくてもいいじゃんって言って持続可能なペースに言葉が変わって、
うん、
で今はゆとりって言うんですよね
あ、そうなんですね、うん、ゆとり、うん、
XP の中でもコロコロ言葉が変わってるんで、多分今はゆとりが多分言葉としては正しいんでしょうね。なんでしょうね、なんでしょうね、このそうですよね、ふふみたいなそうできたら苦労しないですよねっていう、
持続可能なペース、うん、習慣づけるっていうのは大事なことやと思うんですね、うん、突発的に何かガンとやってできたって言っても、はい、それはできるようになったわけではなくて、
うん、
無理してやってるだけで、だから習慣づけてこう自分のアクションとか人生を変えてしまうっていう、うん、人生中かなんちゅうかな、うん、生き方というか、うん、なんか習慣を手に入れるというか、
そうですね、だから
仕事をどういうふうにやるっていう姿勢というかですね、
これ多分だから2週間ぐらいでイテレーション回してれば多分自然とできてくるんじゃないかなって思うんだけど、うん、 3ヶ月とかだと長いからそうもいかんだろうなと思うんですけど、うん、多分2週間とかだとこれ持続可能なペースじゃなかったら早晩誰かが倒れるんで、うん、というか2週間に1回納期があるようなもんなので、うん、ちょっと言い方は怒られるんですけど、多分厳密には違うんですけど、本当はもう一個一個がリリースなんで、
うん、
スクラムとかだとね、あのフィーチャーごとに作ってて、フィーチャーごとにいつでも本当はリリースできる状態を保たなきゃいけないんで、
うん、
本当は違うんですけど、まあ、言ってみれば なんでこんなに俺うまく説明できないんだろう。
これね、やっててね、
うん、
乗ってる時に時間が来たからってやめる、
いや、やめなくてい
い。やめないよね。
やめなくていいんじゃない
ですか。やめないよね。これ読むと、なんかこう、時間の話が出てくるから、
うん、
すごいなんかこう、ペースと時間は違うような気がしてて、
ね、
私の中で。だから、時間が来たから、うん、はい、終わりじゃなくって、うん、なんかこう、やりたいところまでやる。
ただね、それ言っちゃうとさ、なんだろう、モーターフォール時代で僕ら古い人間でさ、残業80時間ぐらいやってた人ってさ、あの定時が来てから本気を出すみたいな感じなんだよ。
あ、そういう人もいるよね。そういう人もいるよね。みんなが来る前に俺本気出しちゃったから。
なんか、いや、もう昔の話なんですけど、なんか午前、なんか定時間内って、
はい、
なんか雑務が多いわけです。なんかメールがいろいろ来たりとか、あと僕ネットワーク管理者やってたりとかするから、メアドの登録だの、なんか IP アドレスの棚卸しだの、なんだのよく来てて、なんか定時後で誰もお客さんもメールしなくなってからがなんか俺の時間みたいな。
それを朝にやってたのが私ですね。みんなが来るまでに、結構フレックスやったんですよ。
朝はね、いや、フレックスではあったんですけど。
7時半から、私は10時半ぐらいまでが。
僕、最初の会社の時すごく嫌だったのが、うん、なんだろう、自分の仕事早く終わっても早く帰れないことが分かったんで。
ああ、私、帰ってましたね。
いや、なんか僕はだから、そんな自分の仕事終わったからって帰るな。チームなんだから他の人困ってるの手伝えって言われて。
ああ。
なんかそれチームの定義、若干間違ってないかと思うんですけど。
いや、だからもうそういうキャラ、早く帰るキャラっていう風にもう植え付けるんですよ、
うん、
そしたら例えば8時ぐらいまでおったりなんかしたら、うん、まだおったみたいな感じで言われて、うん、そういう頃もありましたね。
でもだからその乗ってくる時間がだからなんて言うんでしょうね、うん、定時後過ぎてからとかだったら振り返りでちゃんとさ、そこをありか明らかにしてさ、
うん、
どうやったら早く乗れるのみたいな、
うん、なんやろうね。
だって僕にしろ土屋さんにしろさ、うん、多分お互いさ社長だからさ、別にいつ乗りが良かろうが、
うん、
残業、まあ、残業っていう概念すらないんだけどさ、
うん、
だらだら仕事しようが入ってくるお金一緒だからさ、うん、別にどっちでもいいんだけどさ、うん、なんだろう、普通の社員さんっていうかプログラマーさんはだから結局
拘束されてるっていう風に思うのね。
で作業時間イコールお金だったりするわけじゃないですか、
うんうん、
だからあのお金の話的にもあんまりダラダラしてほしくはきっとないわけですよね、
うんうんうんうん、
残業払わなきゃいけないからね、
うんうん、なるほどね。残業代をなくせば、いや、それはブラックな会社になるわけですね。
ブラック
な会社になるわけですね。なるほど。
またプログラマーに限って言えば僕は、
うん、
多分反感いっぱいあると思いますけど、
うんうん、
成果をちゃんと成果で測れるんだったら残業じゃなくたっていいと思いますけどね、
う
ん
う
ん、
うちは残業代出さないっていう、条件で従業員雇うと、一切残業しませんよね。やっぱり従業員さん、うん、
でも多分それね、本当はね、うん、本当は、言っちゃったね、それ、うん、やばいと思うんだよね。
いや、
会社としては。
うん。だからそこのフォローは全部私がやるっていう。うん、だから私の仕事の一部分をお願いしてるっていう。
残業払わないよと言いつつも、多分残業が発生した時にはきっと払わなきゃいけない気がせんことはないんだけど。
うん。そうそう。
いや、そう、僕もそうだけど、うん、一緒にやってた時はもう帰ってもらってたからね、ほぼ、うん、
だってね、ほってもうてもね、
だってお客さんから入ってくる、僕らも入ってくる金額変わらんから、
そうそう、残業代なんか出ないですもんね、
うん、
うん、これ
なんかダラダラとしたな、どうしたか持続可能な
ペース
じゃないな、なんだろう、
私たちの話が持続可能なペースなんですかね。
なんでここはこんなダラダラするんかなと思うのは、
違和感があるんですかね。
いや、
立場がちゃうからかな、
いろいろあって、うん、なんだろう、一応 一応スクラムで回してるときは気にかけてるので、うん、帰れとは言ってると思うんですけど、うん、なんだろうな、なんかそこで帰れと言われたら間に合わなくてもいいと思ううちメンバーもいたりとかね、
あはいはいはい、
でもまあスクラムコンテキストで言うとそれで間に合わないのはそのチームの能力だからねとは僕はいつも言ってるんでいいんですけど、
うん、それをなんかね加工して計画立てる、
なんかね片方落ちな気がしていて、うん、いつもだから、なんか僕はチームには危機感をいつも植え付けてるつもりで、うん、残業はしないのがそのチームの能力だとは言っていて、でもそのチームが結局その能力がお客さんからダメ出しされたらあなた方は首切られるんだよ正社員でも何でもない
そうですよね、
うんうん、っていうところに対してあまり切られる恐怖はないんだよね、多分だからそうなると、だからスクラムコンテキストというところでそのチームの能力っていうところで、なんだろう、改善してみせなきゃみたいな危機感っていうのは持ってる人は持ってるけど、持ってない人は持ってなかったな過去いろいろっていう、
それはなんかこうなんていうのかな、脅迫とかプレッシャーとかそういうもんですかね。
脅迫ではなくて単に
自分の意識、
事実だと思いますよ、うん、だってあの自分で物買うときにね、うん、やっぱできる限り安くていいもの、まあ安くていいものじゃなくても、
うん、
なんか安くていいものってデフレをなんか助長しそうで嫌ですけどなんか適正価格で いいものって思うじゃないですか、
うん
うん、なぜ自分に限ってはそれを相手がそう思わないと思うんだろうって思う。
ああ、相手はね、
なんか持続可能なペースを守るのは自分の価値を高めるためにやることだと思う、
うん、
なんかこれはなんか
そうそうクオリティをね自分の
なんか上から帰れって言ってるような感じがしていて、
うん、
自ら帰れよって思う。
あそうですね、これはすごい管理者目線ですよね。
だから自分で自分の能力を最大限高めようと思ったら、
うん、
それがまあ残業なら残業でもいいよ、持続可能ならっていう、
そうそうそうそう、大抵ねもう集中力落ちてね堂々巡りしてたりするんですよ、
ね、
うん、だからそれが内容あるかないかすら、うん、気がついてないんでしょうね多分ね、うん、そういったことが抜けてるからなんか、うん、なんかどっかに相談してとかなんか人事関連とかいやいやなんか違うなと思うんですけどね。
僕はいつもなんだろう、うん、優秀なスクラムマスターなので僕は率先して僕帰るんで、
はい、
チームが残業してるかも実はよく分かんないとそれは嘘だけど嘘だけど、
うん、
半分嘘なんですけど、
でも中にはねずっとプログラミングしたいという人もいますよね。
でもそれ能率上がってないからね。
あ上がってないかもしれないけど好きやからやってるっていう人もい
ました、ね、好きなら書いてやればいいじゃないですか。書いて勉強してくれる方がいいですよ、うん、だらだらと。だから結局残業されて、
うん、
あの生産性が上がった時って、
うんうん、
計測しなきゃいけないわけですよね、うん、生産性、うん、どれだけこのチームが作れるかって計測しなきゃいけない時に残業とかされるとブレるわけですよ、
うんうんうん、
だから次のスプリント同じだけできるよねって見越すと同じだけ残業しなきゃいけなくなるんで、
そうそうそうそう、
できればしてほしくないわけ しない平常状態で、
うん、
あの見積もりはやりたくって、
う
ん
う
ん、
そうですね、それはありますね。
だからプログラム好きなら帰って、
うん、
なんだタスクそこでタスクこなすぐらいだったら、
うん、
帰ってなんか自分で勉強して
なんか作ってくれる
なんかもっといい方法あるよとか、
オープンソースとかね、
そうなんかもっといい方法あるとか提案しながら改善してってほしいんですよ、
うん、
同じやり方でダラダラ作って書いても改善なんかないんだから、
うん、
だらだらやるぐらいだったら帰れ帰って勉強しろとは思う、
うん、でもね私の知ってる人はね、
うん、
改善とかには一切興味なくてとにかくプログラムを変えてるのが好きみたいな人がいるんでね、
うん、
デスマなんて意味がわからないとか言ってて、うん、ずっと書けるんですよとか言うてるような人なんで、
うん、でもいずれ負けるよねと思うんですよね
そんな人知ってるんでね、なんかそういう人に持続可能なペース言われてもなという、
なんかその人はその人でいいと思いますよ、
うん、あそうか持続可能やもんな、
うん、別に残業何時間とか週40時間とは言ってないからね、
うん、うんうん、なるほどね。
なんでこんなにしっくりこないんだろうなこれ
持続可能なペースでやってないのかな。
いやむしろなんだろう、息をするように持続可能にしてる気がする。
ああそれはあるな、もうね10うちなんか11年やってますからね、
うんうん、逆にできんものはできんってすぐ言うし、僕は多分誰よりもできんって多分発言をしたんじゃないかな前の仕事で
なるほど、
だって自分で納得しないものは出したくないからね、
うん、
なんて言ってるからお払い箱になったのかもね、
うん、初めに戻ってきました。はい、まあまあいろんな、捉え方があるとは思うんですが、
一番大切なことがそういえば抜けてた。
何ですか？
ちょろっと言ったけど、
はい、
多分ね、ソフトウェアを作る行為ってさ、
うん、
自分の人生を壊してまでやることではないと思うので、
それはそう思います、うん、
別に、うん、まあそう言って仕事なくなったら自分の人生も壊されるかもしれないから無責任なのかもしれないですけど、うんうん、なんて言うんでしょう、ここでなんだろう、デートできなくなったりとか自分の趣味に時間を取れなくなるぐらいだったら帰ればって思う。絶対自分の、うん、自分の人生が一番大切なので、
そうそう、うん、プロダクトだけじゃなくて自分生きていくっていうことに対して持続
可能、プログラム書くのが好きっていうのであれば、うん、一生書いててももらっても構わないですけど、うん、一生書き続けるためにはスキルアップしなきゃいけないと思うんで、うん、だったらスキルアップするところでプログラム書けばいいんじゃないですかと、
う
ん、
これ人によって違うんですよね、
うん、
持続可能なペースが
違う
ね。だから
違うけど、チームになると立ちが悪くなるわけですよ。だ僕10時までやっときますわって言った時に、うん、10時までその人やる時にじゃあ、うん、もうその時点でペアプロダメなわけじゃないですか、はいはいはい、もう一人10時までやる変態がいないと。
なるほどね。
とかその人がなんかその10時にコミットしたものにバグがあったらどうすんねんみたいな話はどうしても出てくるから、
うん、そこはちょっと話し合いしないといけないですね。
そうそうそうそう、
うん、
まあいろいろあります。だから一人で作業してるものはコミットしないとかね、
うん、
なんか別ブランチ切っといてそっちで誰かにマージリクエスト出して誰かが見ないとコミットし、うん、あのマスターブランチにマージしないとかいろいろやり方はあるとは思うんで、
そうですね、例えばスパイクだけやっとくとか、
うん、うん、やっぱ勉強してもらうのが一番だと思うな、うん、そこも、うんうんうん、いや、せっかくそこまでねプログラムできる人がいるのに、
うん、
なんか長くなったね、なんでこんな長くなったんだろう。
はい、まあ持続可能なペースやったからじゃないですか、はいはい、ということで今日はこの辺で、
はい、じゃあまた次回、
次回
アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたしました。誰か僕を呼んでる、だけど僕は知らない。